います。今日はイエス様の人生の4回目でありまして、サブタイトルは模範とついておりますけれども、今日お話ししたいことは、神の子であった、神であった方が人の姿をとってこの地上においでくださった、その目的は何であるかということをこれまで3度にわたってお話しして、今日が4回目ですけれども、その一つ、それは私たちに人としての生き方を教えるためであったということであります。もちろんそのために良い模範となられたという意味で模範というサブタイトルをつけておりますけれども、人としての生き方、何が大切であるか、どう生きるべきであるかということを教えてくださった。それは神の位のに座しているだけでは私たちに伝えることができなかった、いや、この地上に置いてくださったということ自体にですね、イエス様の人間の生き方を伝える、教えるという目的を見ることができます。イエス様が人としての生き方を教えられた、その教えは特にマタイの福音書の5章以降の3条の説教、3条の推訓というところにまとめてあるように思われます。もちろんイエス様の生き方自身が、その行動のすべてが現れ中に現れておりますけれども、お話としてはこのマタイの福音書の5章の3条の推訓の中に現れているわけですけれども、そこには2つのポイントがあると思われます。イエス様が、私たち人間にの生き方として、2つのポイントを持っておられたと思いますが、一つは高さという、もう一つは逆転という、2つのキーワードにまとめられるように思います。皆さんの聖書を開いていただきたいと思いますけれども、マタイによる福音書の5章、ちょっと開いていただけますでしょうか。新共同訳聖書では新約の5章5ページ6ページになりますけれども、新共同訳聖書にはこの込み出しがついておりますので、そこに何が書いてあるかということを、読まなくてもすぐにつかむことができるわけですけれども、大変便利ですが、イエス様が教えられたこの高さということですけれども、3つの、その中に3つのポイントがさらにあります。一つは高い倫理性、二つ目は高い宗教性、三つ目は高い価値観ということです。倫理観、宗教観、価値観でもいいんですけれども、三つに分けることができますけれども、最初のこの高い倫理性ということはどういうことかといいますと、要するにこれは罪に対する考え方なんですけれども、5章の21節からのところには、新教大学には腹を立ててはならないという込み出しがついておりますが、ここでイエス様はこのように言っていらっしゃいます。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。これ大変厳しいというか、驚く教えですね。この昔の人はというところは、これは旧約聖書の、教え、もちろんモーセの10回に書いてあるところですけれども、人を殺すなと、殺人は罪であると。しかしイエス様は、人を殺さなければそれでいいと思ったら大間違いだと言う。兄弟に腹を立てる者はそれだけで裁きを受ける。バカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。厳しいですね。腹を立てる者は裁きを受けるっていうんだったら、もう裁きを受けない人は誰もいませんね。今週何回ぐらい裁き受けましたか。何回で済まないかもしれない。何十回、一日に何十回もですね、 もしですよ、神様が本気になってお裁きになるとしたら、兄弟に腹を立てるだけで実は神の目にはこれは大きな罪なんだよと。さらにバカというものは最高法院に引き渡されると。この最高法院というのはユダヤの最高裁判所みたいなものですけれどもね、兄弟にバカと言っただけで最高裁判所だったんですね。さらに愚か者というものは地獄にも裁判も受けずに直行だっていうんですよ。もう相当言ってますね、私は相当言ってます。もう地獄に何度行ったかわからないぐらい。でもそれはですね、もちろんこれは一つの例えというか、その通り起こるということではもちろんないわけで、それまで人々は、もちろん私たちもそうですけれども、罪というのは何か決められたことを破らなければそれでいいんだと思っていた。こう書いてある、こう決められていることを 守っていればそれでいいんだと。殺すなということは要するに殺さなきゃいいんだから、ね、殺人を犯さなきゃそれでいいんだから、その代わりに言いたい放題言ってですね、バカだの愚か者だの根畜生だの散々言って、でも私は殺してないから大丈夫と、そういうふうに思っていたわけですね。それに対してイエス様はいやいや違うと、私が教えたいと思っている、いや聖書を教えていることはそういうただ言葉上のことだけじゃないんだ、決められていることだけ守っているぐらいなら誰でもできる、その精神を汲み取って、ね、もっと高い倫理観を、倫理性を持ちなさいと言われた。その次に27節からは勧誘してはならないという話が出てくるんですけれども、あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている、しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである、もし右目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。これも厳しいですね。勧誘するなというのはモーセの10回に書いてある掟ですね。自分の伴侶以外の異性と関係を持つことは禁じられております、もちろんこれは今でもそうですけれども、イスラエルではそういうことが発覚したらすぐに石打ちの刑で殺されてしまう。ヨハネの8章に出てきますね、そういう女性の話が出てきますけれども、しかしイエス様は実際にそういうことがなくても、みだらな思いで他人の妻を見る者は、あるいは夫を見る者はね、これ妻だけじゃないですよ、これね、これを見ながら女の人は私は関係ないんだと思わないでください、ね、いやこれは男の話だよと、ね、男ってのはもういやらしくしょうがないと、イエス様どんどん言ってちょうだいと、そういうことじゃないんです、これはね、もうそのこと自体に問題があるんです、ね、私は関係ないと思っちゃいけないんですね。女性も他の異性に対してそういう思いを持ったならば、それはもうその心の中ですでに罪を犯している、厳しいですね、そういう目はえぐり出せと、まだついてるのがおかしいぐらいですね、正直に言いますけども、ここにいる人はおそらく今みんな目を取ってなきゃいけない、目をつけているというのは相当ずぶといっていうことですね、甘えてるかずぶといかどっちかですが、でもそれぐらい言われてるんです。これももちろん例えですよ、本当にこの通り やったものは大変なことですから、それこそみんな目のない人がここに集まらなきゃいけなくなるわけですから、言われている通り、ただその言葉通り守っていればいいんじゃない、ね、その教えが教えているその精神を学ばなきゃいけない、それに従わなきゃいけない、イエス様の高い倫理性がここに示されているわけです。その次に離縁してはならないという話、また誓ってはならないという話がありますけれども、これもやはり同じようなニュアンスで語られております。また他のこれは三条の水訓のところではありませんけれど、イエス様はしばしばですね、安息日の問題を取り上げられました。安息日というのはユダヤ人にとっては金曜日の夜から土曜日の日没までの1日間でありますけれども、この間は一切の仕事をしてはいけないと教えられておりました。ですから、人々はこの間この釜も炊かないし仕事もしないのは当然のことですね。しかしそれだけではなくてですね、この日少しでも何か労働に当たるようなことをした者は、当時の立法学者、立法警察みたいなのがおりまして、 しょっぴいてですね、すぐに裁判にかけていたわけですね。この者は先ほどガムを噛んでおりました。ガムを噛むというのは、これは食事ではない、遊びにあたることだからダメです。ユダヤ人は遊びにはガムなんか噛まないですよ。食べるものだけ食べる。この者は先ほどテレビをつけました。仕事をいたしました。テレビをつけるという仕事をいたしました。じゃあ3ヶ月の減給ですね。今でも敬虔なユダヤ人は仕事はしないんです。本当にそうなんですね。この当時ですから、なおさら厳しかった。イエス様はあえてですね、その安息日にいろいろなさいました。まるでその律法学者を揶揄するかのような感じですね。安息日に病人の人を癒すわけですよ。病人の人を癒す。そうすると周りで見ていたそういう連中が、なぜ安息日に癒すんですか、安息日に労働しちゃいけないじゃないですか、ほほよく言ったな、じゃあ君んちの家畜が井戸に落っこちたら安息日だからって言って引き上げないのか。いやそりゃ、いや大切なものですから引き上げないわけにいかないでしょ。ほら見たものか、ね、この人は長い間苦しんでいたんだ、だから安息日に癒しているのは当然のことじゃないか。弟子たちが安息日にもかかわらずしてはならないということをしていた。ファリサイ人が、そのなんか麦を揉んで食べてたんですね。その麦を揉み出すというのは、これは労働じゃないか、ダメじゃないか、何愚かなことを言ってるんだ、安息日に飢え死にした方がいいとでも言うのか。そう言って彼らの指摘を覆されたわけですね。わざとそういうふうになさって、それは彼らが先ほど同じように、そのもう言葉だけ、形式だけ守ろうとしてですね、その精神を守ろうとしていなかった。イエス様はそのように、私たち人間はですね、この書いたものとか決められたこととかっていうことに非常に縛られやすいんですね。あるいは書いてある決められたことだけ守ってればいいと思ってしまう。それは違うんだと。この精神を重んじなきゃいけない、より高い倫理性を持つ、これはしてはいけないということをしなければいいんじゃなくて、それももっとそのしてはならないということを超える、まあ注意深さで神の前に正しく生きなさいとおっしゃった。高い倫理観というですね。2番目に高い宗教性、宗教観ということでありますけれども、先ほどの三条の水訓に戻りますと、35章の38節に、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるならば、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者に与えなさい。あなたから借りようとする者には背を向けてはならない。目には目、歯には歯をというのも、これも旧約聖書の言葉ですね。これは あなたの目を、片目を潰されたらその人の片目を潰しなさいと。でもそれ以上のことはしちゃいけない。右手を傷つけられたらその人の右手を傷つけなさい。これ今でもイスラムの国ではこういう、この通り行われているそうです。でもイエス様は、右の頬を打たれたら左の頬を出しなさい、右目をえぐり取られたら左目も取らせてやると、右手を切られたら左手も切らせてやると。この教えは今でもこの世界中の人たちに語り伝えられている。こんなことを言った人は誰もいなかったんですね。もちろんイエスの後にも誰もいなかった。だって損でしょ、こんなことしたらね。叩かれ損じゃないですか、やられ損じゃないですか、ね、やられたらやり返す、一発やられたら十発やり返すというのが人間の本当の気持ちですよね。でもイエス様は、やられたらもっとやられなさいと。これは実にこう不思議な教えですね。高さというか広さというか、もう不思可思議としか言いようがない。今残念なことに戦争が起こっておりますけれども、殴られる前に殴りに行ってますから ね、まあ殴ったのかもしれませんが、殴られたかもしれないからといって殴りに行ってですね、一人やられたといって30人殺しに行くわけでしょ。 もう全くこの聖書の精神に反してますね。私たちに対してイエス様は高い宗教性を持ちなさいと言われる。次に43節から敵を愛しなさいと言われた。隣人を愛し敵を憎めと命じられているけれども、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。隣人を愛し敵を憎めではない、敵を愛しなさいと。これもキリストの教えとして特筆すべき教えですね。敵は憎めと教えられる、そうじゃない、敵を愛せとイエスは教えております。そして6章を見ますと施しについて書いてあるんですけれども、施しをするときには右手のしていることが左手に知らせてはならない。まあ、施しって言いますか、これ善行ね、良いことをしているときには、良いことをしたときには私たちは見てほしいと思いますよね。知ってほしいと。私はこんなにいいことをしているのに誰も気がついてもらえない、がっかりですね。聖書にそう書いてあるから知られない方がいいんだって言って、なんとかこう自分を慰めようとするんですけども、それでもなんで気がついてくれないんだろうとか、ね、こんなに一生懸命してあげてるのにあの人は評価してくれない、ね、私の、やったことを無視している。イエス様は無視させておけっていう、無視されたことこそが実は隠れたところに見ておられる父、天の父が報いてくださる。また祈るときにも人にわからないように祈りなさい。また同じ言葉を繰り返すことなく神様を信じて隠れたところで祈っていなさい。断食をするときには人に、はい私は断食しておりますと言ってですね、やつれた顔をしていちゃいけない。そういうときこそもうお化粧をして、誰からも断食をしていることが気づかれないように、まあ、これ難しいですよ、1日2日ならまあ分かりますけどね、10日も断食したらガリガリに痩せてしまいますから、それでも分からないようにしなさい。隠れたことを見ておられる父が報いてください。これ宗教性っていうのはですね、こう人間の宗教性っていうのは時に非常にこう愚かな部分がありまして、私はこんなに一生懸命信じているんだと、こんなに熱心に信じているんだというのを人に認めてもらいたいという気持ちがあるんですね。ついつい別に見せびらかすわけじゃないけれども、もう私こそが見本だみたいなこう顔をしたくなる、そういう気持ちが私たちの中にあるんですね。こんなに頑張ってると。でもイエス様はそれに対して、それは間違ってる、本当の神の子はそのような見せびらかすような宗教性を持ってはいけない、そうおっしゃったんですね。そして最後にこの高い価値観、6章の19節からは、あなた方は地上に富を積んではならない、また25節からは食べるもの、自分の命のことで何を食べようか飲もうかと思い悩んではいけない。私たちはこの自分の身の回りの事柄にいつも気をもんでいて、そしていかにたくさん蓄えるか、いかにたくさんのものを所有するか、いかに良い暮らしをするか、そういうことにばかりいつも気をもんでいるけれども、それは大きな間違いだと。宝は地上に積んではいけない、天に積みなさいとイエス様はおっしゃいました。宝のあるところにあなたの心はあると言われたんですね。地上に富を蓄えている人はその心が地上の富に、富を天に蓄えている人は心が天にある。皆さんの心は今どこにありますか？皆さんは気にしているのは何ですか？銀行の残高が気になっている人は心が富を地上に蓄えているんですね。持っているものを全部神様に捧げてください。心配はなくなります。違いますね。持ってるものは全部神様にもう捧げちゃう。心配でしょうね。明日からどうやって生きていくんだろう。そこで初めて神様に祈る気持ちが生まれるんですね。 そこで初めて神様に頼る気持ちが生まれる。地上の富を持っている間は神様に頼る気持ちは生まれないんです。地上の富に頼ってないんですから。まあ、以上がですね、このイエス様がおっしゃった高さ、高い倫理性、高い宗教性、そして高い価値観ということなんですけれども、このような教えはもちろんイエス様自身が実践されたことでありました。イエス様は高い倫理性を持たれて、もちろんイエス様自身罪を犯されなかったのは当然ですけれども、誰からも非難されなかった。一生懸命守っている人でも非難されるんですね。でもイエス様は誰からも非難されなかった。イエスが十字架に使われる前に裁判にかかえられましたが、誰一人イエスのことを悪く言う人はいなかったっていうんです。これはすごいことですよ。またイエス様の宗教性は素晴らしかった。イエス様はいつも祈り、また御言葉を教えて、また自分の所有物は何も持たず、いつも良いことをしておられましたけれども、はい、私はこれをやりました、さあ見てくださいというところは一つもなかったですね。そしてイエス様の高い価値観、イエス様自身何もお持ちにならなかった。財布は弟子に預けて、しかも自分を裏切ったあのイスカリオテのユダに財布を任せておられたというんです。不思議なことですね。できませんよそういうことはね。普通財布というのは一番自分が信頼できる人に預けるんですよ。イエス様は一番自分を信頼し、自分が信頼、まあ信頼してなかっただけで、自分を一番自分自身を裏切ることになるだろうことを知っておりながらですね、ユダに財布を預けたんです。私は財布のことなど全く気にしていない。そしてそのように人生を歩まれた。イエス様が私たちに対して人生の生き方を教えられたもう一つのキーワードは逆転ということです。逆転。最初は人の幸せは何かということで、この三条の説教の最初のところで教えておられますけれども、幸いなるか、幸いなものであるというあの箇所ですが、五章の三節からですけれども、心の貧しい人々は幸いであると言われました。心の貧しい人々は幸いである。これは、イスラエルの表現でへりくだったものという意味だと言われておりますけれども、ルカによる福音書には貧しい人々は幸いであると出ております。おそらくこれはイエス様はその常に貧しい人々は幸いであると教えておられたと考えられますけれども、貧しい人は幸いだと、あるいは心の貧しい人は幸いだというのは、これはこれもやはり信じられない言葉ですね。貧しい人は幸いだ、とんでもない、飛んでいる人が幸いなんだ、持っているものは幸いなんだと私たちは思っている。だから今でも金持ちを見るといいなと思う。思いません皆さん、ね、テレビに出てくる豪邸とかね、なんか金持ちの話なんか見るといいなとちょっと思うでしょ。かわいそうにとは思わないでしょ、やっぱりね。なんで私はこんなうさぎ小屋みたいなところに住んでいるんだろうかと、なんで、あの人はあんなに金持ってるんだろうかと。納税のなんか番付とかね、税金だけで何億も払って、なんであんなに金持ってるんだろうか。イエス様は貧しい人は幸いだと言われた。貧しい人ほど幸いだ、金を持っている者は呪われてると言われたんですね。不幸だと言われた。なぜか、金持ちは神の国に入れないからだ。金を持っている者は神様を求める必要がないから、神の国に入ることはできないんだ。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を取るよりも難しい。じゃあ無理じゃないですか。弟子がそう聞いたらイエス様は、いや人にはできないが神にはできると言われた。確かにこの日本という国は世界一豊かな国ですけど、皆さんも世界一豊かな国の国民ですけど、この国の中ではそれは大した金持ちじゃないかもしれませんが、 世界の標準から見ると十分に金持ちです。でも神の国に入ることができている。なぜか。これは神様の憐れみの技です。奇跡なんです。ここにこうしてイエス様を信じている人がいるということ自身奇跡なんですね。本当は金持ちは呪われてるんですよ。金があるから戦争するんでしょう、ね、貧乏人同士はね戦争しないんです。弾が買えないんですから。戦車も買えないしね。せいぜいやっても殴り合いですよ、ね、あんな高性能爆弾なんか使わないんですよ。金が余ってしょうがないから武器を作ってね、作っちゃったもんだから使わざるを得なくなってんですよ。皆さん思いませんか、あの戦争の話見ててね、なんか新しい武器がいっぱいある。なんであんなものを作ってるんです。なんであんな、なんかあの必ず目標を壊す爆弾とかですね、なんか劣化ウラン弾とか作ってるんです。何のためです。平和のためです。違うでしょ。殺し合いするためでしょ。だから戦争始める前からもう戦争始まってるんですよ。そのために何兆も何十兆円も使ってるんです。実に愚かしい、ね、金があるということは人間を愚かにします。神の国を人間から遠ざけてしまう。イエス様おっしゃいました、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。天の国は貧しい人たちのものなんだ。悲しむ人々は幸いであるとも言われました。これも信じられません。悲しい人は不幸な人じゃないですか。今悲しい人いますか。ここにもう今にも泣きたいという人はおりませんか。もう悲しくてしょうがないという、あなたは幸いな人です。幸せな人です。でも悲しくてしょうがないときにあなたは幸いですなんか言われたらね、殴りたくなりますよね。人の気も知らないでと思うじゃないですか。私が今どれだけ悲しいと思っているのかと、ね、でもイエス様は悲しい人、悲しんでいる人は幸いだと言われた。その人たちは慰められる。なぜ悲しい人は幸いか。それは悲しむ者は神の慰めを受けるからだ。悲しむ者こそ神の取り扱いを受けるからだ。確かにそうなんですね。悲しい時ほど私たちは神様に近づくんでしょ。違います。喉元過ぎれば暑さを忘れるでね、悲しいことがなくなったら神様のことはまあちょっとこっち置いとくんですよ。で悲しいことがあるとまた戻ってくるんですよ。こうやってね、ええ、悲しみと神様との関係というのは反比例じゃない、比例してるんだかな、ええ、悲しければ悲しいほど神様との距離は縮まるんですね。そういう意味で悲しむ人々は幸いであると言われたんです。私たちが考えている幸せ感とイエス様が考えておられる幸せ感は全く反対ですね。貧しい人は幸いであるし、悲しんでいる人は幸いである。迫害されている人は幸いであるし、憐れみ深い人は幸いであるし、心の清い人は幸いだと言われました。逆転がここにあるんですね。そしてまたイエス様は私たちの教会の聖句でありますけれども、受けるよりは与える方が幸いであると、まあ、これは使徒の働きの中でパウロが引用している言葉でありますけれどもおっしゃいました。この受けるよりも与える方が幸いであるというのも、これも逆転じゃないですか、発想がね。受ける方が幸いだと思うんですよ。何かをしてもらうことによって私たちは幸せだと思うんです。でもイエス様はそうじゃないと言われた。確かにイエス様の生き方がそうでした。イエス様は何かをしてもらわれなかった。常に何かをしてあげておられました。常に何かをしてあげることでイエス様は幸せだったんです。そして最後はその命までも惜しまずに与えてくださいました。聖書の中にイエス様のために何かをした人の話がありますか。なくはないんですね。例えばイエス様が十字架につけられる前に香油の瓶を割ってイエスの頭にかけたあの友情の話はそうですね。でもあれだけでしょう、おそらく。あとはみんなイエス様から何かをしてもらってた。ご飯を食べさせてもらった、悪霊を追い出してもらった、病人を癒してもらった、友達になった、 食事をして楽しい時を過ごさせてもらった。そうやってみんなイエス様に何かをしてもらって幸せだったんですね。私たちはどうでしょうか。何かをしてもらって幸せだと思っていないでしょうか。何かをしてあげることで幸せだと本当に思えているか。逆を言えばですね、何かをしてあれをしてくれない、これをしてくれないと言って私たちの心の中に不満はないでしょうか。分かってくれない、やってくれない、与えてくれないと言って不満が私たちの心にあるとするならば、これは受けるよりも与える方が幸いであるという、そのイエス様の言葉がまだまだ分かっていない証拠でしょう。受けるよりも与える方が幸いである。逆転の発想ですね。いくら持ってるのかじゃない、いくら与えたかが私たちの人生の幸せなんだ。なくなったら本当に幸せだと、ないほど幸せ。はかりがイエス様の言葉によって逆転させられなきゃいけないんです。そして最後にイエス様は使えられるよりは使える方が幸せだとおっしゃいました。マタイによる福音書の20章の28節に、これ有名な言葉ですけれども、マタイによる福音書の20章28節、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。人の子すなわちイエス様は使えられるためではなく使えるために来た。何かしてもらおうと思って来たんじゃない、私は何かをしようと思って来たんだと。これまさにですね、神であった方が人となられたその動機ですよね。何かしたかった。神の御位におられたイエス様はあの地上に降りていって彼らのために何かしたいと思われた。使えられたいと思ったことは一度もなかった。その一つの出来事を最後に読んで終わりたいと思いますが、ヨハネによる福音書の13章です。今日の御言葉が含まれているところですけれども、ヨハネによる福音書の13章1節からお読みしたいと思います。さて、水越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオトのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペトロが、私の足などを決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペテロが言った、主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方に示した通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。もう明日か明後日はですね、イエス様は自分が十字架にかかって死ぬということをこの時感じておられました。残された時間が少ないということを悟って、ちょうど夕食の時にイエス様は、何かこの弟子たちにしてやりたいと思われた。そして突然ですね、席から立ち上がって上着を脱いで手拭いを取って腰にまとって それから自らたらいを持ってですね、水を亀から汲んで、そして弟子たちの足を洗い始められた。まあ、当時当然裸足で生活しておりますから、みんなの足は、ひどく汚れていたと思われます。でも人の足を洗うというのは、これは非常に、普通の人は嫌った行為で、本来は奴隷がしたことだと言われています。普通の人はお互いに足を洗うということもしないんですね。自分の足を洗いますけれども、人の足を洗うということはしなかった。道路に何が落ちているか分かりませんからね、当時のことですから。いつも裸足で生活しているし、でもイエス様はそんなことはお構いなしで、手ぬぐいを持ってきて、たらい水を汲んで弟子の足を一つ一つきれいに洗って、そして手ぬぐいで足を拭いた。ペトロのところに来た時に、ペトロが、いやいや、私の足を洗わないでくれと、ひときわ汚いから。でもイエス様が、私が足を、あなたの足を洗わなければ、あなたと私の、私に何の関係もなくなる、だからぜひ洗わせてくれと。でそして洗った後で、今私のしたことの意味がわかるか、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないと教えられたんですね。これはまさにイエス様が使えられるためではなく、使えるために来られたということを表す出来事であります。もう自分は明日か明後日も死ななければならないという、その時ですよ。なんでですね、自分の弟子たちの足を洗わなきゃならないでしょうか。むしろこの時は、お前たちが私が今からこれからどういうことになるか分かるか、ね、分かってたら少しはいたわってくれよと、ね、言いたいとこじゃないですか。皆さんもそういう時ないです？もう疲れ切ってる、ね、それでもまだやることがいっぱいある、もうお母さんの気持ち少しは分かってよと言いたくなる時があるでしょう、ね、もう本当に私の気持ちをこの人たちは分からない、私がどんなに疲れてるか分かる、少しはもう何かやってよって言いたくなるってことはあると思うんですけど、イエス様は全然そんなことは思わない。弟子の足を、まあ、なんで足を洗ったかっていうのは、このユダヤはみんなこう車座になってですね、半身になって横に体を寝かせてですね、あのこう肘をついてこう食べると、でこう目の前に人の足がこう来るわけですね。で、おーっと、まあ食欲が減退したかどうかありませんけど、これ洗っちゃわないかなと思ってね。でもそういう精神状態じゃないでしょう、本来この時。違います。もう自分死ぬということは分かってるんですね。この後あのゲッセマネのその祈りに行かれる 時ですよ。もう少しでも自分のことは分かってもらいたいと思っている時。皆さん、自分がですね、もう余命いくばくもないと、1ヶ月だと言われてどういう気持ちになるでしょうね。あと1ヶ月だって、これはみんなの足を洗いに行かんないかんなと思います？思わないでしょう。僕はまず思わないですね。あと1ヶ月だと言われたら、世界旅行にね、豪華客船の一度は乗ってみたいと思っていたスイートルームを借り切ってですね、毎日フルコースを食べて、どうせ死ぬんだから、そして一度はプレーしてみたいと思っていた超高級ゴルフクラブに、リムジンで乗りつけてですね、一人でプレーする、タイガーウッズをキャディーかなんかにしてですね、でウィーンに行きましてね、小沢誠司のフルウィーンフィルを鑑賞する、どうせ死ぬんだから、まあ本当に自分自身貧しい発想しか出てこないですね、いざ死ぬと思うと。誰かのことをしてやろうということはね、まあ思わなくはないと思いますよ。それ自分の子供のためとか嫁さんのためとかですね、まあでも、まあ、あとは金を残してとにかく自分の残された人生をなんとか楽しもうとするんじゃないかと思うんですけどね。イエス様は違いますね、うん、弟子の足を一つずつ丁寧に洗って、発作的なんですけども、 でもちゃんと水を汲んできたり手ぬぐいをまとったりしてね、そして全員の足を洗われてるんですよ。全員の足を、イスカリオテのユダも入ってるんですよ、この中に。お前は俺を裏切るから洗わないと言われてるんですよ。ユダも洗ってるんです。弟子たちはおそらくこの時に受けたこの時はね、なんでイエス様はこんなことをされたのかわからなかったでしょう。だけども目の前でイエス様が十字架について死んだ、そして3日目によみがえって天にお帰りになった後、彼らはあの時にイエス様がしてくださったことを思い出したでしょう。そしてものすごいもう顔から火が出るぐらい恥ずかしい思いしたと思いますよ。なんでイエス様にあんなことをさせてしまったんだろうか。本来ならば私たちがもう爪の先から足の先までイエス様のことを洗って差し上げて、もうイエス様のしたいことは何でもして差し上げて、徹夜で共に祈ってイエス様のことを慰めして、感謝を捧げても捧げても捧げきれないあの時じゃなかったかと恥ずかしい思いしたでしょう。でもこの時は彼らはそのことは分かりませんでした。でもイエス様がそこで言われた、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないという言葉は、そのままこうして弟子たちの口を通して世界の人たちに伝えられている。私たちも足を洗い合わなければならないんですね。足を洗い合わなければならない。まず関心を払ってなきゃできないですよ、こういうことはね。関心を払ってなきゃできないです。人から関心を受けたいと思っていたらできないんですね。人に対して関心を持っていないとできないことですよ。一体今私の隣にいる人は何を求めているだろうか、一体この人は私に何をしてもらいたいと思っているだろうか、何をしてあげれば幸せだろうか。弟子は今足を洗って、弟子にとってですね、弟子は足を洗う必要があったでしょうか。必要ないと思います。だけども余計なことですよ、余分なこと、ね、余計っていう言葉はありですけれども、必要以上のことですよね。まあ、これだけしておいてやればいいというようなことはイエス様も思わなかったんです。もっとしてあげよう。もうその辺が私たちと全然違うところですね。でもそこにイエス様の人生観、逆転の人生観があります。使えるためではなく、使えられるためではなく、使えるため、受けるためではなく、与えるために。弟子たちはやがてイエス様が天にお帰りになった後、ああイエス様が生きておられた時に私たちはなんて愚かだっただろうか、イエス様の気持ちをどうして理解することができなかっただろうか、そうやって本当に恥ずかしい思いをして、彼らはイエス様の代わりに出会う人出会う人にイエス様の教えを実践していったわけです。私たちも互いに足を洗い合うものになりたいと思います。互いにおせっかいを焼いて、互いの必要にその人を喜ばせる、楽しませる、幸せにしてあげる、私が幸せになるんじゃなくて幸せにしてあげることができるものになりたいと思います。イエス様はそのことを示すためにこの地へおいでになった。いや、考えてみてください。そもそも神の御蔵にある方ですよ。人となってこの地上に来られた、もうそのことが私たちに対して何かしたいという気持ちの表れじゃないですか、ね、イエス様は何かしたいと思われた。どうやったら幸せになるかと考えられた。どうやったら永遠の喜びをこの人たちに与えることができるかといつも考えて、そして十字架の上で命を捨てられた。このイエス様の生き方に私たちも学ばせていただきたいと。本当の幸せをですね、人生にいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのために神の御蔵を捨てこの地上においでになった。本来ならば私たちがイエス様を喜ばせ崇め、イエス様に仕えるべきところでありましたけれども、イエス様の方が私たちに仕えてくださいました。私たちは直接イエス様にお会いすることは今できませんけれども、しかしその思いは今も伝わってまいります。そして確かに 私たちはイエス様の十字架の贖いによって永遠の命が与えられていることを感謝します。神様、どうぞ今私たちが持っている倫理観や宗教観、価値観が低い次元にとどまることがないように、イエス様がおっしゃった本当に突き抜けるような高い倫理性や宗教性を持つことができるように、またつまらないものに価値を置かず、永遠に変わることのないものに価値を置くことができるように、そして願わくば私たちが幸せだと思っていることが実は不幸せであり、不幸せだと思っていることが実は本当の幸せであるということを心の底から知ることができるように、互いの足を洗い合うものにしてください。どうぞいつも周りの人たちに関心を払って、どうすれば喜ばせることができるか、どうすれば幸せにすることができるかと考えるものにならせてください。イエス様のように生きることができますように、そのことが私たちにとって最高の喜びとなりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。